街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーターは愛ちゃんこと有村愛さんです。早速呼んでみます。愛ちゃん。
はい、智子さん、リスナーの皆さん、こんにちは。火曜日の街角レポートを担当している愛ちゃんこと有村愛です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。青空広がってますけれども、今の外の様子いかがですか？
はい、今ですね、もう雲は少しだけ見えるぐらいで、もう日差しが眩しい、カラッとした晴れ模様となっております。住宅ではですね、洗濯物がたくさん干されてあって、もう本当にいい天気だなと。気温も12度なので、そこまで寒すぎないという感じになっていますね。
そうですか。今日はどこにいるんですか？
はい、今日はですね、仙川駅4分の場所にある調布市仙川劇場に来ています。
歩いて4分の仙川劇場。はいはい、
はい、こちらですね、建物がコンクリート打ちっぱなしのおしゃれなものになっていまして、今日は12月13日から現在も上演中の親とこのクリスマスシアター木島平のカロについてお届けしたいと思います。こちらですね、木島平のカロ、皆さんパンフレット街で見かけたかもしれません。
見ました。めっちゃ可愛いですよね。カッパですよね、これきっとね。
そう、なんかカッパなのかなと思ったんですが、そうでもないみたいで、今日そういうところをちょっと聞いていきたいかなと思います。では早速ですね、仙川劇場制作係の鳥山さんにお話を伺っていきたいと思います。鳥山さん、よろしくお願いします。
はい、仙川劇場の鳥山です。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、では今平のカロのカッパのようなね、パンフレット載ってるんですが、まず簡単なあらすじの紹介をお願いしてもいいですか？
はい、木島平のカロ、主人公はですね、調布市の仙川から長野県の木島平村に引っ越してきた少年の新一くんが主人公です。その木島平村には古くから伝わる柱松子という夏祭りの伝統行事があるんですけども、新一くんは前方早々その祭りの主役の天狗役に選ばれてしまうんです。なかなかクラスにも馴染めず、お父さんともぶつかってしまった新一が、一人で高い富士と呼ばれる山に登ります。そこで新一が不思議な生き物と出会うといったお話になっています。
もしかしてこの不思議な生き物っていうのは、そのパンフレットに写っているあの生き物でしょうか？
そうですね、そう、ちょっと真相は身につけて確かにいただけたらなと思うんですけど
なるほど、カッパなのかカッパじゃないのか、どんな生き物なのかっていうのはもうぜひ劇場で確かめてくださいと。
はい、劇場でぜひ確かめていただきたいです。
ありがとうございます。この木島平がテーマということですが、この作品、木島平をテーマにしようと思ったのをなぜか、これ教えていただけますか？
はい、この作品企画が決まったのがだいたい1年半前なんですけれども、今回脚本を務めた尾崎太郎さんがですね、脚本を作るにあたって調布市にまつわるお話を書きたいと思ってたそうです。そこで調布のことをいろいろと調べていくうちに、調布の姉妹都市木島平村があるということを知って、実際に木島平に足を運んでみたんだそうです。そこで木島平に住む方々のこう取材とかしていくと、暖かさとか、あとは景色ですね、一面に田んぼが広がってる中にこう古墳がですね、こう何個かある、そういったなんか日本の原風景だなと感じる景色が広がってるところで、インスピレーションを受けてこの木島平のカロという作品を書こうと思われたそうなんです。
実際足を運ばれたんですね。今私たちその中継を舞台 の, あの入り口の前からお送りしてるんですけど、その通路の部分にもうあれは木島平の田舎の、それこそね、田舎の風景が大きな絵が飾られてるんですよね。
はい、そうなんです。今回フォトスポットもご用意してまして、そこには木島、調布市出身のイラストレーターの黒木豊さんが描かれた木島平の風景のイラストを大きく貼ってますので、はい、見ていただけると分かると思うんですけど、一面のこう田んぼが広がってて、奥にこうやって山があって、青空がバーッと広がってる、そういったなんか田舎のいい暖かい景色を、見てもらえるかなと思います。
でもフォトスポットがあるというか、もうお子様もよくお写真撮られたり されてる、なんか人気のものとかありますか？
そうです、あのフォトスポットなので、こうちっちゃいパネルというか持って一緒に写真を撮れたりするんですけども、その先ほど言った不思議な生き物もかなり人気ですし、あとはですね、あの物語の中で出てくる柱松子のお祭りのこう天狗のお面だったり、おかめのお面、一番人気なのが祭りって書かれた大きいうちわがやっぱり人気ですね。
いやもうその演劇を楽しんだ後にこちらのフォトスポットで あのお子様も楽しめるという工夫もされているんですね。はい、では1年半前からも企画はあったと記載されていたということですが、稽古期間はどれくらいありましたか？また特に努力したこと、苦労したことがあればぜひ教えていただきたいです。
はい、稽古が始まったのはですね、11月の頭からなので、だいたい1ヶ月半の稽古が、はい、ありました。で、努力したこと、大変だったことは、あの体を大きく動かしたりとか、あとお祭りの踊りがあったりするので、やっぱ体を使って表現するシーンがすごく多くて、でやっぱ役者さん同士で息を合わせたりとか、出てくるのが登場人物が小学生なので、その子供のエネルギーをやっぱ出せるように、はい、役者の皆さん努力なさってました。演出の小笠原さんはですね、この空気感とかチームワークをとても大切にされている方で、稽古の前にそのシーンの練習をする前にいろいろなゲームを役者みんなでやったりして、こう結束感の高さがあるので、実際にお芝居を見てもらってもそれを感じてもらえるかなと思います。
結束感という言葉いただきましたが、今回出演される役者さんだってどのような集まりになるんでしょうか？
今回の役者さんはですね、さまざまなバックグラウンドを持っている方がいらっしゃって、文学座とか俳優座とか、そういったこう新劇系の劇団に所属されている方もいれば、小劇場系で活躍されている方もいらっしゃって、本当にいろいろなこう今までのお芝居の経験をされている方が集まっていますね。
同じ劇団というわけじゃなくて、それぞれの劇団からいらっしゃったということで、この集まったその演出家のあれですかね、ご縁というか指名というか。
そうですね、ご指名の方が、はい、いらっしゃいます。はい、
ありがとうございます。ではですね、こちら岸間平の家老、親と子のクリスマスシアターという、この親と子のということですが、どんな点がその子供から大人まで楽しめるのでしょうか？
はい、子供から大人まで楽しめる点ですけど、今回の作品がですね、友達になるっていうのがテーマの作品になってますので、主人公の新一くんがこう自分の世界から引っ越していって、自分の慣れない世界でこう勇気を出して自分の飛び出してみることによって成長していく姿は、子供から大人までどの世代の方にも楽しんでいただける、もう勇気とか元気をもらえるかなと思います。
ありがとうございます。演劇内容だけでなくですね、赤ちゃん OK デーといって3歳未満のお子さんが入場可能、上演中の出入り自由など、あとですね、もうこちらは今週土曜日の午前11時の回でお申し込みは締め切ったんですが、保育サービスというのもあって、これ上演中に専門の保育士さんがお子さんをお預かりするという、いろんな制度も充実してますよね。
はい、やっぱり子供も大人も楽しめるように、いろいろなイベントだったりとか工夫をさせてもらってます。赤ちゃん OK デーはこの間の土曜日で終わったんですけれども、実際に本当にちっちゃい赤ちゃんを連れてきてくださる方もいっぱいいて、実際にお芝居を真剣に見てるお子さんもいたりとか、すごいいろんな反応が生の反応が見られて、こちらもすごく楽しめました。
そうですよね、この劇団 その制作側、役者側からしても、お子様がもう本当に小さいお子様も小学生もですけど、この舞台を見に来るっていうのはなかなかない経験ですもんね。
そうですね、やっぱり舞台って結構都心の方に行かないと見れなかったりとかあると思うんですけど、こう調布市で千川で見られるっていう、こう子どもたちにとってもお芝居を見た特別な体験になったらいいなと思って、いろいろと工夫をさせてもらってます。
ありがとうございます。今日までに2日間の公演が終わった後のことですが、今のところ観客はどのような世代、性別の方が多いでしょうか？
はい、 赤ちゃんからご高齢の方まで幅広い方にお越しいただいてます。作中の子どもたちの成長に感動して涙目でご退場される方もいらっしゃって、あの好評、すごく好評です。でお子様たちもすごい集中して、あのじっと見てる方も子たちもいれば、一緒に楽しんだりとか、ちょっと声を出してみたりとか、そうやってなんかいろんな見方で楽しんでくれてますね。で先ほども言ったんですけど、感激後はあのフォトスポットで写真を撮ったりとか、はい、そういういろんな楽しみ方をしてくれてて賑やかになってます。
劇場はキャパシティ約100名弱ということで大きすぎないので、オペラグラスもなく、あの肉眼で表情を楽しめるっていうのもいいですよね。
はい、そうですね、やっぱり大きい劇場になると細かい顔の何ですか、表情の変化とかが分かりにくかったりするんですけど、千賀劇場はかなりこうずっとした舞台なので、やっぱり自分の目でこう表情だったりとか息遣いだったりとかこう直接感じ取れるっていうところが、あの演劇をより楽しめるかなと思います。
はい、それではですね、じゃあ制作側の感想もぜひいただきたいなと思うんですけど、今現在どのようなその劇場制作係としては感想を持っていますか？
はい、今回ですね、親と子のクリスマスシアターというあのタイトルでやってるんですけど、昨年まではですね、あのグリム童話だったりとかこう既存の童話の作品を上映していました。ですが今回あの書き下ろしの作品ということで、こう劇場側としてもちょっと挑戦だったんですけど、あの毎年クリスマス見に来てるよという方がこう再び見に来てくださって、あの今回も良かったっていう風に言って楽しんでくださったりとか、そういったのが嬉しかったです。であとですね、初日に木島平からのバスツアーの方が、そう、実際に木島平に、そうなんです、住んでる方が17名ほど、はい、もう結構皆さんいらっしゃって、もうフォトスポット見たりして、わーって、あれ誰々さんちの畑じゃないのとか、あれが誰の家でみたいな風にすっごい楽しんでくださってて、その、やっぱ舞台の現地の方が来て、劇自体もすごい良かったって楽しんでくださったのがとっても嬉しかったですね。
現地の方がいらっしゃったんですね。
もうお墨付きいただいたようなものですね。
そうなんです、もうあの村に帰ったらみんなに話しまして、はい、言ってくださって、
皆さんほっとされたんじゃないでしょうかね。
はい、良かったです。
はい、ありがとうございます。じゃあそれでは最後にですね、リスナーの皆様へのメッセージをお願いします。
はい、新宮劇場親と子のクリスマスシアター木島平のカラは12月21日まで上演しています。小さいお子様から大人の方まで見て聞いて楽しんでいただける作品、公式 X 公式 Instagram では舞台の様子を、舞台の様子とか稽古の様子をですね、ちょっとあの公開してますので、ぜひそれを見ていただいて、気になった方はね、チケットが、まだまだあのご予約受付中ですので、ぜひ千賀劇場に遊びに来ていただけたらなと思います。
こちら木島平のカロは12月21日までの上演で、チケットは今日の当日券はクッション席が数枚あるとのことで、クッション席はどのような席になりますか？
はい、クッション席はですね、普通のこう椅子に座る形ではなくて、クッションが、厚めのクッションが2枚重なっているところに、ちょっとあの今回舞台に合わせて緑色のこう布がかかってたりふわふわしてたりして、
嬉しい。
そう、なんか舞台の一部になれたような感じの席になってます。これ大人の方と子供の方一人ずつ座れるような形になってまして、かなり一番前で見れるので、すごくこう臨場感があるというか、はい、楽しんでいただける席を用意してます。
そんな席が今日はちょっと数枚だけ残っているとのことで、あと他の日はまだあの通常の席も残っているとのことです。こちらチケットのお申し込みは電話番号 042-481-7222 042-481-7222 です。今日の当日券は実際に窓口に来てください。はい、ではそれでは鳥山さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鳥山さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、以上今週は調布市千川劇場から親と子のクリスマスシアター木島平のカロについてお届けしました。スタジオの友香さんにお返しします。
はい、愛ちゃんありがとうございました。今日の公演は6時30分開始ということで、まだクッション席があるということです。今ね、お話聞きながらチラシをよくよく見てみましたら、このお芝居の、振り付けをされている石原夏美さんという方、健やかクラブという劇団の、一員としてスタジオにお越しいただいたことがありますね。私お話ししたこと2回ぐらいお話ししたことがあるなと思います。すっごい素敵な体遣いをされるダンサーの方なので、木島平のカラのこの踊りというのもとても楽しみです。今回ね、完全オリジナルのストーリーということで、調布市から木島平に引っ越した少年が主人公です。たくさんの方が共感できるような舞台になっているんじゃないかと思います。ぜひ21日まで上演がありますので、舞台に遊びに行っていただきたいです。次回の街角レポートは金曜日、深澤邦久さんが担当です。以上、街角レポートのコーナーでした。